もっこもこパレード。はい、というわけで、
はい、どうも、こんばんは。
何回かもわかんないですけども、
何回なんでしょうね、13、
4回とかはしてるんじゃないですか。
してると思います、はい。
というわけで、あっと歌舞伎町の居酒屋なので
ですね、でございます、
まあ、かなりうるさいと思うんですけど、
はい、すいません。
まあ、すいません
ね、でも一番村瀬さんのホームですから。
いや、そんなことない。歌舞伎町は全然飲んだことない。あ、ゴールデン街
は。あ、そっかそっか。ゴールデン街。
歌舞伎町はだって俺来てた頃はもう。
もう全然変わりましたね。今日ちょっとこの店探すのに歩きましたけど。
大概ぼったくられるで同じにやったから
。ああ、実際ぼったくられることあるんですか。
僕はない。
ああ。
けど、風俗はある。
ああ、それも歌舞伎町で。
うん。でもまあ、俺は大したことなかったけど。払ったけど全然だったみたいな。
なるほど。
やっぱりちょっとさて、はい、帰ってみたいなんで2万取られたぐらい の、
はい、その軽いカルボッタみたいな、
うん、カルボッタ、プチボッタ、
プチボッタ、
うん、でも俺の知り合いとかは居酒屋とかで10万の居酒屋とかバーか、バーとかで10万、
それもう払わないと返してくれない、うん、
でももっとひどいと、はい、その睡眠薬飲まされて、その外に放り出されて死んじゃうとかがあった時代だから。
だから今健全ですよね。
健全健全
ね、観光客はわらわらいるわ、若い子はわらわら笑いながら歩いてるわ、
うん、だってすごい。俺の時だってメリケンサックで殴られて顔に穴開いて倒れてるおっさんだからね。
10年ぐらい、20年ぐらい、15年ぐらいかな。だ、僕のイメージもそういう感じ、ザ・歌舞伎町ってそういうイメージですけど、もう変わりましたね。
小泉さんの頃に変わったから、はい、15年ぐらい前、歌舞伎町を、なんだっけ、ルノワールじゃないわ、ルネッサンス、歌舞伎町ルネッサンスがあったのがもう、十何年前でしょ、
ね、だから、ね、今の20代後に多分この頃なんですよ。信じられないと思いますね、この辺で映画見たら遊んでる子は、ね、
今でも、まあ、よくもないから、
まあまあまあまあ、
だから、うん、だからその西成も今もよくはないからね。
ああ、確かにその全体的に底上げされただけで、まあ治安はいい方ではないですね。
知ってるからそう思うんですね。
ああ、そうか。その もっと
前の闇市の頃知ってる人はもっと
や
っ、
あ、そうかそうかそうか、そうですよね。
やつらが勝手に縄張ってそこ俺の土地でやり始めたのが歌舞伎町の始まりなんだから。
はい、はい、だから その頃知ってるじい様やってたらもう、
だからもう小間引きできたらもうおとなしくなってるんだろうって聞いたことあるもん。
あ、本当ですか。
小間引きのできる前の、
もっと闇市を知ってる、
そう、闇市の頃の話とか。
じゃあ20年前の闇を語るのも、おじいさんだからしたら笑われちゃうんです
か。いや、ただね、まだデジカメがない頃で、携帯カメラもあんまり発達してない頃に、その歌舞伎町で写真を撮らなきゃいけないというのハードルの高さがすごく、
お仕事絡みで撮る
とか、うん、お店の看板撮ってくるだけで、まあ、ヤクザに怒られるっていう、
何やったんじゃってなるんですか。
うん、まあ、ほんと怖かったし、今より
何回か。じゃあそういう目にあって逃げたり謝ったりしてるってことですか。
まあ謝ったりぐらいで済んでるけど、あ、どうもぐらいの感じで。まあそれでも俺実は今もあるからね。今風俗の店頭の写真撮る仕事はしてるから、いまだに呼び込みやってるとこだと怒られることあるんだけど、最近結構逆切れすることが多い。
慣れちゃ
った。警察呼ぶで。
むしろ村田さんがいろいろキャリアを積んで強くなっちゃってる。
だってさ、よく考えたら道路でさ写真撮ってて何が悪い
の。だって今もう観光客、歌舞伎町に中国人がないから撮りまくってますよね。
でも歌舞伎町はそういう街になったけど、うん、いわゆる吉原とか、
うんうん、
そういうソープ街とか、もっと言うと新地とかさ、
はいはい、
まあ、いわゆる庄の間の町とかは写真厳禁なわけじゃない、うんうん、でも写真元気で言ってるだけだから、向こうは。
そうですよね。
法律的に何の問題がある
か、向こうがふわっとこの町のルールなんやでって空気出してるだけで、別に法律とは違いますよね。
俺は全然、でもだからどっち守ればいいのか分かんないよね。法律を守ったりのか、モラルを守ったりのか。
まあ一応難しい、
うん、まあ、俺のスタンスとしては、まあ、両方程よく破っていこうと
特に守らないっていうね。
ガイドライン、ガイドライン、
ブラタラムルールですよね。
したこっちゃね、
したこっちゃね、やりたいことやるっていう。
捕まりたくはないけど、 った
り、でも歌舞伎町ではお捕まりになったり、
うんうん、それ長くなるから、
ね、やめましょう、やめましょう、はい、そんなことはやめましょう。
そうそう、で今日はだから昨日まで大阪に行って、今日の朝まで大阪に行って、朝の9時にバスに乗って、うん、昨日だから夜谷口さんとずっと心霊スポット回ってて、はい、6時半か7時ぐらいに梅田に戻ってきて、そうそう、で梅田のスカイタワーにウィラーっていうバスのターミナルがあるんだけど、はい、そこでバスに乗って、すごかったよ、9時発19時着が遅れて
20
時着だったから、
これだから収録も1時間ぐらい押しちゃいましたけど、すごい渋滞だったんです
よ。まあ横浜の方はね、なんか大雨だったから、そこで詰まっちゃったんだけど、はい、なんかギリギリでバス通ったから、はい、その時間かかる横浜経由のバスしかなくて、
あーなるほど、
横浜経由だとちょっと時間かかって10時間以上かかるんだけど、うん、はい、結局11時間でも、まあバスは楽になって、
あのさ、なんか分かれてる席なんですか、なんていう
の、まあかっきりは分かれてないけど、あのついたてがあるような感じ、
あーなるほど、
誰って感じ。
じゃあもう本当大学の時ほんと福岡だったから、福岡から、
大変そう。
でもね、それでも12時間だから、今日の11時間でプラス1時間2時間なんで、
え、東京も、
東京までかな、名古屋までだったかもだけど、まあでもどっちにしても13時間とかだから、なんだけど、はい、やっぱりね、携帯がない時代の13時間つらいよ、
時間潰せないし、うん、音楽とか聴けないしとか、ね、
そうそう、まあタバコは吸えたけど、
あ、もうでもそれぐらいしかやることないってやつ、
うん、あでもつらかったかな。で今やっぱりこうその時時間潰すのかね、やっぱだこういうポッドキャストとかは聞けるっていうのがね、うんうん、
はい、やっぱ ラジオとか音楽とか大体聞いてる感じですか。
そうね、なんか、うん、結局今日は中高便って昼間のやつだったからよかったけど、うん、夜行だとちょっと携帯出すのが、
まあ映像とかだとね、光ってるから他の人にはばかられるという感じです、う
ん、まあみんな出してるけど、
まあまあもちろんもちろん、
とはいえちょっとはばかられるので、まあラジオとかを聞いてる人が多いんじゃないですか、まあ、こういうのとかでも聞いてね、言ってる人とかもいるのかなとか、うん、
ね、超暇つぶしに聞いてほしいなと思いますけどね。
超暇つぶしぐらいしかねならないから、ね、
ならない、村田さん史上一番緩いトークですからね、おそらく、うん、
昨日も緩かった。
あ、本当に
眠いと。
緩いのも、まあ、たまにはいいじゃないですか。
それでなんかこう
毎回キレキレってわけでも
ない。作業中に聞く音源ってあるよね。
ながらにちょうどいいって、うん、
あれ漫画とかイラストとか書いてない人には伝わらないんだけど。
ああ、そうかもしれないですね。
いわゆるもう手の慣れた作業って命がけでやらないから。うん、はい。ページ毎ページ命かけて漫画描いてるとしんどいので、
ね、漫画もまあ下書き本当はともかくペン入れはもうほぼ作業ですからね、意外と、
まあ、一番強いのはネームっていう、
そう、話作りがね、
セリフ、まあ俺は4コマなんでコマ割りは考えなくていいんだけど、
僕も今日ずっと喫茶店にネームやってますけど、ネームが一番、
まあ、まあセリフ考えたり、
まあそうですね、
だからまあ
構成するってやつ、
それはやり直しも来るし、まあながらができないので、ね、しんどい。
あれ僕人にもよるんですけど、ネームはなるべく僕無音じゃないと書けないんですよね。
まあ、
まあ、雑音ぐらいはあっていいんですけど、
いやでも俺は部屋で黙々とやるよ、やっぱりね。
やっぱあんまラジオとかテレビとかついてると気が散りません？
いや気が散るもんやんないわ、うん、
人によってはいるでしょ、ラジオかけながらでもやれちゃう人とかね、あれすごいなと。
うん、だからネームとあと原稿、文章原稿に関して言うと無音でやるので、まあ文章を書くときは音楽ぐらい書けるときもなくはないけど、でもやっぱりないかな。
大体無音派が多いとは思う。我々ね、ラムさん、僕も今言ったように無音派ですから、ね、
文章はしんどいよね。だから、まあ、だから全然やりたくない
いやいや、ライターさんですから、どうしてもお仕事来ると思うんですけど、
まあ、テープ起こしもうさ、テープ起こしは当たり前だけど、テープ、そのテープしか聞けないから、はい、自分が喋ってるのを延々聞くっていう作業になるわけだから ね、なかなかしんどいんだけど、
はい、
まあそれでだから意外とネームが終わった後は、ネームがこう通った後は、うん、 意外と流れ作業で、
そうですね、
そこからこう適当に書いてあるのを下書きしていって、
うん、
でそれをペン入れしてでスクリーントーン貼るっていう3段階の作業が、うん、まあネームよりも時間がかかるので、
まあページ、まあ、そこから本当肉体労働みたいなもんですからね。
まあ、俺だとまあ1ページにつき最低でも 1.5 時間ぐらいかかるので、まあだから最低10時間だけど、まあそんな短くは大体終わらないので。
そう、僕もこの間あのなんかタイのバンコクの渋滞書かされた時は、書かされたとか自分で書いたんですけど、まあ、仕事で、それ本当半日ぐらいかかってもううんうん言ってましたよ。もうバイクとかバスとか書いても書いても終わらなくて、中にはそのぐらいかかるページもあるとかあります
か。まあそれこそ、ね、伊集院光の何を聞きながらとかね、
とかなんか激しいロックミュージックかけたりとか、
まあまあそれもいい時代になってきて、うん、やっぱりこうまあまあちょっと YouTube とか進めるのもあれだけど、はい、
注文が、はい、あ、はいはいはい、ここにじゃあ置いちゃって、
はい、こちらお出
汁、はい、注文が来るかも
しれない。注文がね、
あの隣も盛り上がってますしね。
うなぎの石焼き飯、うなぎさん、うなぎさんでもうなぎ好きですもんね。
うなぎ、まあ、滅ぼしてやろうと思
ったら食いまくって、僕もあの親戚のおじさんがうなぎ屋さんやってるんで、栃木ですけど、
一回北上くんとすげえパチンコ屋の金持ちみたいなのに解析、うなぎ解析みたいなの食わされて、
はいはい、あのパチンコメーカーさんね、あれ全然味しなかったですけどね、
すげえ中国系ヤクザみたいな
そうですね、あなんかあ
のでもミシュランに乗ってるような店やった、
ね、店でしたね、
全然美味しくない、
全然美味しくない、なんかあの明らかに元水商売みたいな秘書とね一緒に連れてかれました。見た目だけのね、あの思いっきり日本の名字でしたけど中国の方でしたよね。まあまあそれはとにかく、
なんだっけ、
はい、
最近オーディブルっていうサービスがあって、
はい、
朗読してる小説あるじゃないか、
うんうん、
あればっかり集めてる Kindle のサービスができて、
Kindle のサービス、そう
だ、うん、だから月1000円で聞き放題なんだけど、
オードブル、はい、
あ、オードブルじゃない、オーディブルか、
オーディブル、はい、
オーディオと
ノベルがかかってるんだ、そういう造語だ、
うん、
あ、そんなサービス Kindle がやってるんです
っていうサービスやってて、それでそれがまあ、まだサービス不足なところが結構多いんだけど、
はいはい、
まあ結構今まであった朗読サービスとかをタダで聞けるようになってて、意外といいよね。
いいですね。じゃあながらで小説聞けるってことですね、う
ん、だからまあラジコとかでラジオ聞くのもいいんだけど、
はい、
意外とその好きなラジオって意外とそんななくて、でなんかこう時事系のやつあんまり聞かないので、俺は FM とかは。
ああなるほどね、はい、僕もなんか芸人さんのとか聞くんです
。そうそう、でも芸人さんとかもなんか俺が聞くのはダイアンのラジオと伊集院光が多くて、
はい、
がでもそれ以外そんなに聞かないので、
あ、まあまあ伊集院はね、あ
のでも俺ねダイアンのラジオダイアンの夜な夜なってラジオ聞いてたら、はい、俺の前からの知り合いの笹原さんっていうのがいて、
は
い、今上西議員の秘書やってるんだけど、
はあ、
白髪の、
は
あ
は
あ、その人の、あの人嫌だよねみたいなことをダイアンが言ってて、なんか俺の知り合いがこういう快な気持ちにされて申し訳ありません、
もやもや
気持ちになって
ダイアンが言うてることですからね、
そうなんだなと思ってあのバカがダイアンを不愉快な気持ちにさせてや
る、るんだな、なんか嫌なこと言われたんですねダイアン、
嫌なことっていうか、あの多分テレビで見てて嫌だったっていうのは、上西市議の会見の時に横にいるからね、
はいはい、そういうその時に思ったということ
で、うん、まあいいとして、まあだからその最近なんか朗読を聞くこと、小説読む暇はなかなかないし、
あ確かにいいかもしれないですね、結構いろんなのがじゃあ朗読されてるんですか、
まあ、やっぱ少ないんだよね、だからもっと増えてくれたらいいんだけど、やっぱりまあ多分ねちょっと 案件切れてるものがやっぱ多くて、
ああそういう感じなんですね。
それなんてやっぱシャーロック・ホームズとか、
はいはいはい、昔のだ、
ラブクラフト、夏目漱石、太宰治、芥川龍之介、
昭和の人文学太郎、なんか昔のやつが多いんですね。
と俺実はなんかね、全文坊ちゃん聞いたのか、聞いたとか読んだの初めてやった。
あ、学生の時中
学校なんか入試とかで読んだ気がしてたんだけど、多分部分やったよね。
ああなるほど、有名なとこ抜粋み
た
いな。
最初から最後まで読んだんだけど、読んだって聞いたの、まあ、
聞いた
の、まあ、意外と入っていいで脳に入ってくるなと思うんだけど、坊ちゃんむちゃくちゃな話やな
感想がね、坊ちゃんね、
坊ちゃん、坊ちゃんってさ、だからなんか文章のさえみたいなのがあったりとか、その場その場が情景が面白いから、はい、感情移入してる気になるけど、坊ちゃんって全然なんか教師に乗り気じゃないし一切生徒に思い出しないじゃない。でマドンナも別に好きじゃないじゃない。あれはなんか占り君が好きな女であって、
あそっか、
あと赤シャツが好きな女であって、うん、坊ちゃんは何の興味もないじゃない。
そう
だからさ、すげえ淡白なやつでさ、しかも1ヶ月2ヶ月で教師辞めてんの
だから冷静にかかると結構あんまり魅力的なキャラじゃないという、う
ん、ばあさんが好きなだけのさ
ばあさん、そうですね、ばあせんの、
うん、てかだからさ、もうちょっと頑張るよとかいや、なんか今のあれ、うん、今の新しい新坊ちゃんみたいなの書いてあさ、先生にちょっとハマっていったりさ、はい、GTO みたいになっていくような気がする。
もうちょっとその人間と絡んでいく
と
い、うん、
生徒と好きな生徒と演技争って終わりじゃん、はい、なんかこうけんずっと喧嘩してさひどいよね、最後卵ぶつけてさ
坊ちゃん確かに、そうか、言われてみるとそんなに、そうか、誰とも深く関わらないですね坊ちゃんって。
山嵐もさ、じゃあ感情移入できるかって言ってそうでもなくてさ、別に、あと赤シャツがそんなに憎いかって言ってそうでもなくてさ、なんかまあの腰巾着みたいなのがちょっとまあ嫌な感じではあるけど、だからまあでも当時から新聞で捏造記事書くんやなと思ったしね、変わってないなと思って、
捏造は昔からやっぱあるんですね
なんかすごい坊ちゃんって、そうそう、でもね、聞いてると面白いんだけどね、後からふっと思うとね、坊っちゃん全然やなで、だから JR 国鉄かなんかで働いてるんだよ、最後ね、
最後、あ、そうですよね国鉄でちょうど働いてる、
こいつコミュニケーション能力ない
コミュ障なんですね、坊ちゃん。
先生、まるでやる気がない物語やったよね、だから金八みたいなふうに思って聞くと全然ダメだね。
でも確かにその、金八っぽく思って出ましたね、
はあ、うん、でしょ、
うん、
生徒とはね、うん、でなんかあのさ、全然好きじゃねえんだよね、四国のこと最初から最後まで銭湯しかいいとこなくて、で銭湯行ってそれも個性的にバカにされて、くだらないこと言ってんなみたいなんで、こっちとらえろっこだいって鉄塔鉄尾バカにしてんのに田舎の好きじゃないんだよね。なんか四国の人も坊ちゃんのなんとかってやるべきじゃねえ、あんな嫌いなんだから
全然愛してくれてないんですね、その四国の人と
か、うん、最初から最後は全然愛してないよね四国の人。なんか言葉遣いがムカつくみたいな、
あ、確かに言葉遣いなんか気に食わねえみたいなのがありましたね、
う
ん、
江戸っ子だからって江戸っ子ひやらかしてさ、
だ東京からやってきて嫌な先生、
そうそうそう、ずっと帰りたいで若造なのに帰りたい帰りたいってさ、で帰るんだぜ
そう本当ならね、帰りたい帰りたいって言ってたけど、だんだんほだされて、うん、その四国の良さに気づいて馴染むですけど、うん、帰るんですね、
卵ぶつけて
帰るひどいですね
ひどいな、ひどいあらすじだなと思って、坊ちゃん。
なんでこんなにいい話のように記憶されてたんでしょう。学校でいい話っぽく聞かされたから。
うん。
なるほど。
坊ちゃん、いい話じゃない説ね。
ない
説って
別に、説ってい
い話は書いてないんだよ。だからもう、面白いは面白いんだけどね。一節一節が面白いからなのかな。
聞けちゃうんだけど、冷静に考えると変なキャラだなっていう。うん、ことですよね。
まだだから今の分かりやすい先生ものの前の作品なんだな。こっから多分 派生していって先生もみたいな、
先生と生徒の交流が、
やっぱ今の俺らに対、俺は嫌いだけど、うん、金八先生は外せないんだろうね、はい、
金八やっぱお嫌いなんですか。
嫌いだよ、だっていちいち手を挙げて発言しない、俺あん中にいたら何も聞いてないよ俺
金八はちょっと古いから、でもまあずっとねシリーズありますけど、もう最初から嫌いな感じっていう、
まあ、一番最初の世代は世代じゃないけど、だから俺はそのいわゆる一番みんながハマった世代だと思うけど、うん、あれがに
土手歩いてるやつ、
土手歩いてるやつ、あ土手歩かないのもあんの、あ
全部歩いてるんですか、
知らねえ杉田か俺が妊娠するやつ、
あその前もあるんだ金八、
それ第二世代だと
思う。あ、そうなんだ。なるほどね。
だからまあいわゆる加藤が出て、はい、俺中島みゆき好きだから、ね、世情は好きだよ。うん、だからそのシーンだけは何回も見てる。その話ぐらいは見てるんだけど。
でも中島みゆきありき。
うん。
なるほど。
俺はどっちかというとやっぱり刑事物語の方が好きだ。
まあまあ僕も刑事物語はもう大好きですけどね。
でも先生と先生なんて。一番嫌い、全員ロリコンのクズだと思って
教師とは
聞いてる人で先生いたらやめた方がいいですよね、先生
ロリコンのクズっていうすごいですね、何人か似てるのが僕のでも友達、あ、でも僕のでもロリコンっすよ、
でしょ、
生徒と ご結婚なさいました、
やってほしい、水曜日のダウンタウンでやってほしいよ、先生全員
ロリコンのクズ説ちょっとダウンタウンの
説立証されるんちゃうか
よ、ね、水曜のダウンタウン誰か応募してほしいっていう、う
ん、だから男子校で働いてる先生全部ホモ説が
それともうこうね僅差でどっちかやってほしいですよね、
本当先生なんか嫌いだからさ、いやでも分かんない、でも見てたわ、
いやなんかちょろっと上戸彩の時のやつをなんか
それはまただいぶ新しいね、やっぱでも今の30代とかそうなの
か、うん、なんかそれを仕事、
そうだって上戸彩がもう人妻なんもんね、
うん、それ仕事場でちょろちょろなんか見てた記憶はあるんですけど、別にハマりもしなかったし、まあこんな感じか金八ってと思うぐらいで、やっぱ
だって今の50の人がタイムリーで見てた作品だからね金八、
そうそう、まさにレトロですけどでも金八先生多分その杉田かおるさんとかの頃って武田鉄矢31歳とかなんですよね、
そうそうだよ、
めっちゃ若いんですよね、
今見ると若いよ、あの眉毛がキンってエッジが張ってるよ
ね、多分すぐみんなネットで画像検索とか出てきますけど、意外とめっちゃ若いんですね武田鉄矢とか、
めっちゃ男前だよ
ね、そうそうそう、キリッとした
ギラギラしてるよ
金太郎みたいな感じで、
ね、いや変わったよね途中でキャラ、なんかさ、なんかこう徐々に変わるからさ、うん、アハ体験みたいな、
最近のなんか悪い金八で武田鉄矢、
今の武田鉄矢と当時のやつを同時に見たら分かんない
から、分かんないですよね、
徐々に変わっていくからね、
今は悪い顔で笑いますもんね、なんか悪役多いですし、
だってやっぱりダウンタウンとかもやっぱりね、その
まあオールバック時代から
から今のだとさ、もう違いすぎて分かんない、
間に浜ちゃんは浜田だった時代もありますからね、
いや浜田はずっと浜田じゃん、
いやまあそうなんですけど、なんか一番尖ってた頃やたらヴィンテージ着てましたけど、まあ、
ヴィンテージは着てたけどファッションセンスは変わんなくない、まあ、今でもスカジャンで、
まあそうですね、スカジャンにヴィンテージジーンズをね、
でしょ、それだから別にだからジーンズもスカジャンなわけですよ、まあ、
やんちゃなね、
じゃあ俺も浜田やね
確かに確かに、
でも浜ちゃんのスカジャンじゃないんだよな、もうちょっとこう、
まあ、
ちょっとシックな、うん、もうちょっとシックな方が好きだ
よ、いやそうそうだ、武田鉄矢31の若いのびっくりしました、すげえと、
そうだよ武田鉄矢最初から50オファーされねえ、
黄色いハンカチの頃とかは金八より若いですよね、そうですよね、あれの時だって全然なんか子供ですよね、顔が
だってケンさんが生きてたら85とかぐらいじゃないの、だから武田鉄矢が 1.70 ぐらいでしょ、だからだいぶその刑務所から出てきた役とか
一回りぐらい下です
ね、40ぐらいの設定でしょ多分だけ高倉健が、うん、だから25とかなんじゃない、でその桃井かおるとかもそれぐらいでしょ、
うん、
あれでもやっぱ山田洋次の作品のさ、もうさ山田洋次も坊ちゃんと一緒で、
はい、
よくよく考えるとさ、 むちゃくちゃやなっていう話が多いよね。
山田洋次と坊ちゃんの共通性をここでビシッと
掴んで、うん、あでもそういうところ大好きなところで、
はいはい、
いいやつじゃなきゃいけねえのかよって話があって、
なるほどなるほど、主人公とか物語がね、うん、
別にいいじゃん、寅さんは法律違反しててもいいじゃん、
はい、そうもう映画が面白ければいいじゃん、
うんね、やっぱり亮さんとかもそうだったじゃん、
はいはいはい、
やっぱ寅さんは特に変わらず、うん、最初から最後までわけのわからん、
うん、
変な人
だって、あれ実際に自分の親戚なり身内みたいな相当嫌です
よ、ね、相当嫌だよ、あれホームレスに寅さんみたいな人いっぱいいるよ、帰ってきたらすごい嫌がられてるいやなんかね意外とさ、みんな脳内変換で坊ちゃんはいい話だと思ってるみたいに、
もう同じです、
ね、寅さんいい話と思ってるけど見てみると本気で嫌がってるからね、
うん、確かに
でさ気持ち悪いやつ多いんだよ、なんかこう山田洋次の作品出てくるのってさ、なんか耳の聞こえないなんか女の子好きになって後で追いかけ回してさ、うん、気持ち悪いって思うんだけど、
確かにねちょっと気持ち悪さありますね、山田洋次監督のって
でも現実そんなもんだったりするし、
なるほど、
それで感動してもいいと思う、うん、だからその本当に
善人がおもろいかって言ったら面白くない人間
なんか本当の何も欲しいなってないところはあって、うんやっぱり黄色いハンカチも結構めちゃくちゃで、ねうん、なんかえらい威張ってる なんかわかんないけどなんかこう武田鉄矢威張ってるし
威張ってる、
ね、理由もわかんないしさ、
なんかねさも善人のような感じで上から言いますよね、うん、結構ね
人殺して
ね罪人ですからね、
最後急に下手れるじゃん会いたくないみたいな
最後急にいい人になったらいいみたいな、
ね、あとじゃあねみたいな感じなんか、はい、どんな終わり方だよって思ったけど
何なんでしょうね、その落差がいいんですかね、
いやだから いいんだよ、そんなもんなんだよ、うん、世の中世の中そんなもんなんだなって、坊ちゃんみたいな人もいるし、ね、なんかそんなもの物語の整合性が若干ないぐらいのところがね、まあ、もう
だから
語弊があるかもだけど、うん、オタコ臭くなくていいんだよ、
だから逆に全部の生徒に目かけている暑苦しい金髪はちょっと苦手って感じなんですか、
あでもちょっと現代的に
現実離れしてるというか
現代的に感じるかもね、
あ気を使いすぎてるというかね、
なんか神話のわけのわからなさに近いもの
が なるほど
やっぱ日本神話とか好きなんだけど、
あ僕も大好きです、まあ、作品にも書きましたけど、
わざわざ黄泉の国に行って腐ってるって逃げる
桃
を投げるだお、うん、
我慢できない大に行って気持ち悪いって言うっていうねひどいですよね、
水溶きをして生まれた神様の、
ねまあ、イザナギイザナミにも話ですけれど、まあ、大体の人分かるでしょうけど、
すごいよね、嫁腐ってる、うん、キモい
だってあれも完全に嫁と離れ場になって会いたい抱きたいと思ったら腐っててキモいっつって走って帰るって話ですから、
多分海外から伝わってきた話なんだけど、多分まあヨーロッパから中国に行っての話なんだけど、
まあその死の汚れとかそういう、
まあ、同じ話がある
からね、ありますね、ギリシャ神話とかでありますから、おそらく伝わって
きた、多分伝わってきた話なんだろうけど、にしてもさすごいよな、だからそれがさ日本のほぼ祖神じゃない、そのもっと古い神様もいるんだけど、それがもうなんかちょっと人格がないみたいな神様だから、
もうそうですね、
いわゆる人の人格を持った最初の神様みたいなのが、あのすごいんだよな、あのその嫁が産んで火の神様を産んで、はい、それで火傷して死んで、
はい、
その子供も殺してるしね、
そう
結構荒いよな、でもその荒さとかがいいなと思う、うん、こう
あといろいろ考えれますしね、
伏線の回収とかがあんまりないところとかが俺好きだったりは
する、なんかない方が本当っぽいのがいいですよね、
うん、そうそう、ドキュメンタリーがいいって言うわけじゃないよ、ドキュメンタリー系の映画ってつまんないから
さ、はい、ただその全部回収して物語とか丸く綺麗に畳みすぎちゃうとちょっと気持ち悪さが出ちゃう、
そう確かに、でもね坊ちゃんと山田洋次は何にも考えずに話し始めたけどちょっと近いものを感じるし、
なるほど、
その善人じゃねえし、
うんなるほどね、ちょっと山田洋次を見るときに坊ちゃんを思い浮かべるか、
坊ちゃんの
聞くとき
山田洋次の坊ちゃんが見たいな気はするけどね、
なんかだからちょっと親和性が坊ちゃんと山田洋次高い、
まあ嫌だよね、 寅さんが知り合いだったら
嫌ですよね。
金絶対たかるよ。
たかるし、あ
んの薬やってるよ
あれ描かれてない部分まで語り出したけどやってそうですね
覚醒剤やってるよ
あれはやってますね。
寅さんやってるやってる、
慣れてそうだもんね、うん、薬やる
当たり前にやってるよそんなのいちいち語るもんじゃなくやってるよね。
そうそう、
ね、深刻じゃなくやってる、
まあまあ、深刻じゃなく日常としてね。
トラさんそこだけやんないわけないじゃない
ねえ、そら全部のことやってるな、うん、
クソみたいな女抱いてるよ、ね、
クソみたいな女抱き
抱き
覚醒剤だし、覚醒剤だしなんかよくわかんないことして金稼ぎ。
トラさんのさあれでさ、そこだけさ霜とかそういう部分だけさ急に順序ぶって考えたりするじゃん、はい、なわけあっかいって思う
よ。そうですよね、あんだけ柄悪いやんちゃのおっさんがそこだけいやって
でさ、りょうさんもさ、りょうつかんきちも、はい、こち亀のりょうさん
も
さ一巻見るとさあれだよね、キャラクターとしてさ、あの菅原文太と川谷拓三、
はい、あ確かに川谷拓三と、あ、まあでも文太もそっか入ってる、
文太もあのすごいお笑い多かったから、トラック野郎とか、
トラック野郎とかのね、
そうトラック野郎の菅原文太とか、まあ、川谷拓三のキャラクターがすげえ強いんだよね、
はい、
だから多分亮さんもシャブやってたんだな。
すごい。
トラック運転手なんかみんなシャブやってんだからさ、寝ないため
だ。そっかそっかそっか。ってことは、
泉ピン子抱いてて、そんなクソみたいな女抱いてるよね。泉ピン子クソみたいな。
まあ、でも確かにね、亮さんも子供の時に何も思わなかったんですけど、あの自分がおっさんになってから読むと、女性を抱いてなかったらおかしいですからね。いろんなことをやって爆地して何百万も稼いで、
りょうさんの場合変な風に続きすぎたのとさ、やっぱこう、毎週1回続いていくからさ、なんかそんな感じでさ、なんかちょっと童貞キャラになってたけど、
少年漫画で連載したからであって、あれ別にアクションとかで連載したらバンバンやってますもんね、きっとね、うん、まあそこまでアクションでやってたらここまでの国民的な漫画になったかともかく、
いやー絶対だって涼さんが童貞って気持ち悪いよ。
そうですね、
だから玲子とかはわざわざやんないけど、なんか
さ、その周り身内を手出さないけど別に外ではやってる、
三重絡んだホステスとか
ちょっとねやってる
でしょ、半レイプ気味にやってるよ涼さん
強めにキャラを、うん、
絶対やってるよ、トラさんも半レイプっぽくやってる、
後ろから噛みつかんで、うんうん、
バックでやってるよ、トイレで、
だって銭形警部とかから思うと亮さんもね、うん、やってそうだね、銭形警部やってたりするシーンあるんですよね、
だってトラック野郎やってるじゃん、
はい、
こんな感じでやってるって、うん、なんで昭和のおっさんが童貞でなよなよってしてないんだよ
ね、あんだけ他のこと何でもね、うん、金に汚く、
うん、だからそう、だからトラさんはシャブをやってるっていうちょっと次じゃあね、また童貞つながり、ね、
童貞つながりじゃないですか、
話をしたいですね、
はい、ではまた